ライト工業 IR セミナー。この番組は証券コード1926東証一部上場ライト工業株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。お話はライト工業株式会社代表取締役社長鈴木和夫さんです。この番組は3月9日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。
証券コード1926東証一部上場ライト工業 IR プレゼンです。さて、ライト工業株式会社は自然災害による斜面の崩壊や地滑りを防止する斜面のり面対策工事と液状化対策など軟弱地盤を強化する基礎地盤改良工事を中心に特殊土木工事のトップとして豊富な経験と確かな技術のもと国土を支え守り続けてくださっています。また国内で培ったノウハウと高度な独自技術を駆使してグローバルに事業を展開されています。今後も人々の安心できる災害に強い国土の形成に尽力していきます。さあ、それではご紹介しましょう。ライト工業株式会社代表取締役社長鈴木和夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきました、証券コード1926ライト工業株式会社社長の鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。当社の事業の概要につきましてですね、少しお話をさせていただきます。当社は建設業でございます。建設業というと一般にはですね、トンネルですとか橋ですとかそういう大きな構造物をイメージされることが多いと思いますけれども、私どもの事業というのは少し違っておりまして、いわゆる特殊土木という分野にございます。当社の創業はですね、1943年昭和18年でございます。以来76年、トンネル防水移行事業から始まりまして、今では特殊土木分野におけるリーディングカンパニーというふうに自負いたしております。当社の主力事業、どのような事業をやっているのかということを簡単にご説明いたします。主力としましてはですね、国土に関するさまざまなフィールドで安全と安心を提供しているということで、主な事業はここに書いてありますように斜面のり面対策、それと、基礎地盤改良、こういったところが当社の主力でございまして、この2つの事業で、約全売上の3分の2を占めていると、そのような会社であります。それに加えて、最近ではですね、構造物の補修ですとか、あるいは、環境修復ですね、例えば放射能で汚染された土壌の撤去とか改善というようなところ、あるいは古い構造物の補修、そういったものを手掛けております。また最近では建築事業なんかも増えておりまして、今申し上げたようなことをですね、海外でも国内と同じように展開しているということでございます。その主力事業を2つご紹介いたします。まず斜面のり面対策ということなんですが、近年さまざまな土砂災害が発生していますけれども、地滑りやですね、崖崩れ、そういったような土砂災害に対する予防保全や復旧、さらには一歩進んでですね、強靭化、そういったものに伴うさまざまな対策工事を行うということであります。これは土砂災害の事例ですけれども、道路関連の斜面補強、あるいは鉄道関連の斜面補強とかですね、そういったものにも手掛けているという状況であります。それと主力事業の2つ目であります基礎地盤改良関連につきましては、最近多いのが例えば空港とか港湾、こういったものが地震で液状化するというようなことがございますけれども、こういうものに対してその地盤を強化していくというような事業が増えております。また鉄道耐震でですね、その盛り土部分が壊れないようにするとかですね、そういったようなことも多く手掛けておりまして、こういった事業は一般の目に触れにくいところで国土の 安心を守っていると、そのように考えております。会社全体で見て、その業界全体の中でですね、どのような当社が位置づけになるかというところを見ていきますと、建設業実は46万社強ございます。その中で当社はですね、上から26番目の売上高を誇るということで、また財務内容ですね、それから業績の安定性等を見ましても極めて上位にあると言えると思います。自己資本比率で言えば2番目ですし、また ROE なんかも十数位に入っていると、そういったような本当に上位にいる会社であると思います。それから成長性という観点から当社を見てみますと、ここに示していますように、この数年というかそれ以上になりますけれども、やはり穏やかな成長を続けていると言えると思います。それから当社の強み、もう一つ力を入れていることが人材の開発ですね、人材教育というところで、今私どもは集合教育はもちろんなんですけれども、それに加えて e ラーニングなんかを活用してですね、継続的持続的な教育研修、これを行っております。もう教育の場が常にあるみたいな、そのようなシステムによりましてですね、共に成長するための人材を育成しているという状況であります。それから強みとして技術力っていうのは、これを挙げたいと思います。継続的な研究開発に注力して常に競争優位性を確保していくということで、例えばですけれども当社が保有する特許件数、これは210件、ございますが、これは業界の中でも高い数値だと思います。それから保有広報数っていうのが160以上あります。これはこれだけ持ってますとですね、いろんな災害とか要求に需要に対しまして、いろいろなバリエーションで対応できる、そういったような能力を持っていると思っております。それからここに YK 値というのがございますけれども、これはあまり馴染みがないんですが、要は保有特許の有効性といいますか、価値をですね示す指数とされてますが、当社は、企業規模の割で381点ということで、これまた極めて高い数値を誇っております。今私どもが手掛けているその事業がですね、これからどういうふうに展開していくのかと、これはやはり市場性に左右されるわけですけれども、これからの市場性がどういうふうになっていくのかというところを少しご説明したいと思います。一言で言えば、まだまだこれは広がっていくと、私どもが手掛けるインフラ整備市場、これはまだまだ広がっていくと、そのように考えております。近年では全国で多くの自然災害が発生しております。このような状況というのは、実は一つにはですね、我が国の特殊性というのがあると、そのように考えております。例えばこの地理的に見ますと、37万平方キロメートルの国土の中でですね、7割が山地であると。山っていうのはやはり崩れるんですよね。それから人口 の残りの平野部、これのうち、人が住めるようなところが国土の 14% ぐらいなんですが、その国土に、狭い国土にですね、平野部に人口の5割が集中しているというところ、これは何か災害が起これば被害が大規模化しやすいということが言えると思います。それから平野部の地盤というのは、実は極めて軟弱な地盤が多いということです。それから環太平洋の、火山列島上にあるということで、108個の活火山がありますけれども、これが世界の 7% を占めているということです。それから気象的に見ますと、地震の多発国ということで知られておりますけれども、4つ の, その大陸プレートがですね、重なり、日本の上で重なり合っているというところで、これまた地震が起きやすいと、マグニチュード6以上の地震の2割が日本で起こっているという現状がございます。世界平均の約2倍の年間降水量がある これは世界第4位と言われています。それから年間平均ですね、12個の台風が接近して、そのうち平均3個は上陸すると言われております。その他豪雨災害、豪雪災害、そういったものも多いのが日本の特徴であろうと思います。ということで、その結果、日本はですね、世界でも稀な自然災害多発国であるということが言えます。近年ですね、徐々に増えているという傾向にあると言えると思います。例えば去年だけ取り出してみますと、去年の 1、2月は北陸中心に豪雪であったと、それから6月には大阪の北部地震が起こっていると、それから7月には中国地方ですね、この辺で最大雨量200ミリを超す、そのいわゆる平成最悪の豪雨と言われている西日本の豪雨が発生していると、それから8月には猛暑ですね、これも熱中症を週に2万2000人が発症したという週もあったようですけれども、これも最悪と言われております。それから9月には台風が来ました。関空が浸水したりしております。9月には北海道の胆振の東部地震ですね、これも震度7の地震が発生しているということで、去年のいわゆる今年の漢字に選ばれた字っていうのは、この災い、災っていう字ですね。それぐらいその皆さん の印象に深かったというような1年であったのではないかと、そのように思っております。それからそういう自然災害、例えば土砂災害一つ取り上げてもですね、危険箇所っていうのは全国に今52万5千箇所あると言われております。そのうち去年だけで土砂災害が起こった件数が1200件を超えております。それに対してその国の施策で対策を施しているっていうのが大体1000件強です。つまり何を言いたいかと言いますとですね、52万5千の危険箇所、これ減っていっていないんですね。まだまだやっていかなければいけないという状況にあります。災害に対する市場がまだありますというお話なんですが、一般的なそのインフラ、これについて少しご説明しますけれども、このインフラ整備の市場というのもこれまた見直されてきているということであります。例えば諸外国と比較してお話しますと、イギリスなんかではですね、インフラ極めて重要な位置づけで捉えております。インフラは国のビジネスの競争力に影響し、またビジネスを成功へと導く見えない糸であると、これは前キャメロン首相が言っている言葉です。それからドイツあたりもですね、インフラとモビリティは成長繁栄、それから雇用の基礎であるというふうに捉えております。ドイツなんかでは例えばドイツの国土ってほぼ日本の国土と同じなんですけども、人口的には日本の3分の2ぐらいでありながら、例えば鉄道整備、これは日本の 1.5 倍ぐらい、4万2000キロ、それから道路に至っては高速道路ですね、1万2800キロ、1.1 倍あると言われています。しかも車線がですね、4車線、日本の場合は片側対面通行とか2車線通行、そういったところが一般的で、日本を上回る4万2000ドルの GDP、 こういう数値を上げているというところであります。平成8年以降ですね、各国財政難の中で、先進国の中でですね、主要諸外国はいわゆる公共投資を増やしてるんですね。それに対しまして、日本の場合は逆に唯一公共事業を減らし続けてきたというところで、その結果どうなったかっていいますと、国際競争力が低下していると、それから社会生活の不安が増加した、そういったようなことが起こったわけです。我が国の道路交通網は整備されてきていますけれども、まだまだそのドイツのような4車線化までは行ってないというところで、その他ですね、見直すべきインフラ、例えば港湾、最近観光客が増えてますけれども、 いわゆる豪華客船ですか、大型の客船が入港できる港が少ないというようなことがあります。横浜とか、まあ、限られたところしかないと。それから物流についてもですね、港湾設備が整備されてないので、日本を避けて韓国ですとかシンガポールの方へ行ってしまうというようなことも起こっております。ということで、そのインフラの整備に関しましても、まだまだ当社技術を必要とする市場は広がっていると、そのように考えております。我が国には他国にはないさまざまな特殊要因があって、インフラ整備には高い技術と予算が必要になるということで、多発する自然災害を受けて政府は国土強靭化予算を増額すると発表しております。また新しいモビリティ社会到来へ向けた社会インフラの整備、これも進めていくと。それから高齢化社会に向けた生活インフラの整備、この3つがですね、今後とも期待されると、そのように考えております。国が具体的に発表したのは、国土強靭化基本計画の見直しということで、昨年の12月に発表しております。簡単に言いますと、今の18年度から3年かけて約7兆円を超える予算を投じてですね、インフラの整備にを行っていくと、そのように発表しております。次に、当社のですね、事業を支える技術開発の方向性について少しお話をいたします。当社は技術開発を行う上で3つの要素を考えております。1つは、今技術開発に影響を与える3つの大きな社会変化ということでですね、まず1番目に、労働環境が変化していると。これは高齢化が進んで若い人の入職者が減っているとかですね、そういったようなことで、これから求められるのは省人省力化技術、それから生産効率を高める技術開発が求められてくると。それから、自然環境が変化していると。これは先ほどお話した通りであります。防災技術の高度化、あるいは環境保全への取り組み、そういったものに注力していく必要があると。それから3番目は技術環境が変化していると。特には最近はですね、いわゆる ICT 技術の急速な進化が見られます。こういったものをうまく取り込んだ開発、こういうものが求められてくると思います。当社の開発戦略です。最新の ICT 技術やメカトロニクス技術をそのプラットフォームとして、そこに従来の当社技術を乗っけていくと、そういったようなことによって、より高度でですね、生産性の高いコア技術を開発していく、そのように考えております。これは国内においても海外においてもそのように進めていくということであります。最近のトピックスといたしまして、国土交通省が進めるアイコンストラクションという、現場の生産性をICT 技術を使って高めていくというような方向性に対しまして、去年暮れにですね、アイコンストラクション大賞優秀賞を受賞いたしております。開発をですね、当社ではR&D センターを中核拠点として積極的に今進めております。面白い技術、いろいろ他にもですね、生み出されてるんですが、そういったものをまた今後ご期待いただければと思っております。設備的にも独創的なさまざまな設備が整っております。次に、最近の当社の業績の動向について少しご説明をいたします。当社は現在中期経営計画、3カ年の中期経営計画を進めておりますが、その今3年目最終年度に当たっておりますが、いわゆる次世代へつながる体質を強化していこうということで、企業としての質的な向上、効率的な経営の推進、それから安定かつ確実な成長路線の実現というところを目指してやっております。具体的な数字で申し上げますと、中計、売上高1000億の達成、それから営業利益95億円の達成と ということでやっておりました。実はこれ初年度にこの計画数値がですね達成してしまいましてですね、途中で計画をですね少し数字を上げました。今1030億、それから営業利益100億というところを目指してやっております。それから ROE とか配当成功につきましては 11% 以上の ROE、 それから 30% 以上の配当成功を目指すということで、去年まで配当金額につきましても毎年のように増加しております。今期はすでに30.7% 程度のですね配当成功と配当金、これを発表いたしております。それから最近の株価の動向です。これは昨日で1523円ですか、終わり値ですね、そのぐらいのレベル感なんですが、このように、まあ、最近では徐々に上がっているということなんですけれども、今2018年、去年の11月に70万株最大10億円のを上限としたですね自己株式の取得を発表しまして、すでにこれは完了いたしております。ということで私たちの、まあ、経営理念といいますか、今目指しているところ、これは常に新たな価値に挑戦してですね創造し続けるというところ、これを全社的な目標としまして、理念としましてですね持ち続けて、仕事に邁進しているということで、普通の仕事はですねこだわりを持って堅実にやろうと、それから発想はですね逆にこだわりを捨ててユニークに思い描こうというようなことでやっております。伝統的にはその不易流行と書いてありますが、いるものといらないもの、必要なもの、これをこ うまく分けてですね、必要なものは積極的に残してなおかつ発展させていくというような方針で取り組みを行っております。最後になりますけれども、明後日3月11日って申しますのは悲惨な東日本大震災、これ8年が経つわけですけれども、当社は毎年のように起こる自然災害や環境破壊から国土を守り、破壊から一日も早い復興を助けと、社会の安定と発展に貢献していきたいと、そのように考えております。継続する企業価値の創造にですね投資家の皆様の温かいご支援を賜り出ればと、そのように考えております。どうぞ今後ライト工業一つよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。ライト工業株式会社代表取締役社長鈴木和夫さんでした。今一度大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。
ライト工業 IR セミナー、この番組は証券コード1926東証一部上場ライト工業株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。